足軽屋の足物語。皆さんこんばんは、足つぼの伝道師佐藤君則です。この番組は足の大切さや真の健康とは何ぞやを学んでいただき、足元から元気になり、フットワークが軽くなる、そんな番組です。どうぞ最後まで楽しんでください。さあ本日はリフレクソロジーや足つぼの魅力を再確認しようということで、足軽屋佐藤君則の一人語りとなっております。今宵は足ラボな魂トークをあなたにお送りいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
足軽屋、足軽屋、足軽屋の
佐藤君則、佐藤君則、
佐藤君則でございます。私の夢はただ一つ、リフレクソロジーで世界中を笑顔でハッピーにすること。そのためには一人でも多くの人にリフレクソロジーや足つぼの魅力を知っていただきたいのです。さあ本日はリフレクソロジーや足つぼの魅力を再発見しようということで、足軽屋佐藤君則の一人語りとなっております。さて何を語ろうかなと思ったんですけど、なんかしょっぱなから今日噛み噛みなんですよね。なんか知らないけど噛むとき噛みますよね。でも噛むって言っちゃうとそれが本当に続いてしまうんで、うん、やっぱりこういう言葉言わない方がいいんだなって思います。なので今日は噛まないぞ、噛まないぞ、絶対これ言うと絶対なんか噛む気がするんで、うん、やめよう、うん、忘れよう。でもまあ人間ね、忘れようと思ってもなかなか忘れらんないっていうのが、記憶としてメモリーしちゃうのが悲しいさがではございます。でもね、そうそう、なんで噛むのかなって思ったんですが、思った以上に口が開いてない、そう、口が開いてない気がするんです。なんでかなって思えば、やっぱりこのマスク生活、これね、いやいや、やっぱ長いですからね。そう、マスクしてるとどうしても口大きく開けることってそんななくないですか？やっぱマスクの中でゴニョゴニョゴニョって喋っちゃうと大きく口開けてないんですよね。そうなんだよね、マスクの弊害っていうのもやっぱりあるから、耳をまず引っ張ったりとか、あ、そう、これね、ラジオ聞きながらでもいいからちょっと耳引っ張ってみてください。縦にグーって、あ、これね、息吐きながらふーってね、引っ張るといいですよ。で横にふーって、下にふーって吐きながら耳引っ張ってみてください。そうするとね、表情筋緩んだりしますから。あとね、やっぱり口開けてあーって、顔面ストレッチ、これね、朝ね、鏡越しで絶対にやった方がいいです。これやらないとほうれい線深くなりますからね。そうなんだよね、そう、マスクで一番一大事がほうれい線が深くなるって、私はそれはすごく思っています。なので変顔、顔面ストレッチ、そう、ほんと変顔ですよ、変顔、変顔を今一番した方が私は体、顔にとっていいと思います。ここの表情筋固まっちゃうと肩こりとかそういったものにも発展しちゃうんですよね。だから顔面の筋肉ってすごく大切なんですよ。だからこそちゃんと
告知を、
うん、
朝でもいいです、まあ、もう夜寝るときとかも何回やってもいいんですけど、あーって、あーです、あーあーって開ける。で、まあストレッチ、変顔のストレッチしてあげる。これやってあげると、まあまあまあまあ、あのお顔もね、すごくね、表情豊かになって、うん、なんだろう、美人さんになれるかなって思うんですよ。だってね、ほうれい線深いよりもね、浅い方がいいじゃないって私は思っちゃうんです。なんでまあ朝とか、うん、お化粧の間と間、違うな、お化粧の間って言ったら崩れちゃうもんで、ね、だからまあ髪乾かしてる間とかでもいいんで、やってみてください。はい、今回はだいぶ足と顔の話、足ちょっと一番遠い部分になっちゃいましたけど、うん、足の魅力を再発見していただこうかなと思って、まあリフレクソロジーって何度やなっていう話をしようかなって思ってます。さて、このリスナー聞いてくださってる方々、まあ、実際に足つぼとかリフレクソロジーを受けたことがあるっていう方ってどのぐらいいるのかなって若干すごく思ったんですけど、結構受けたことないっていう方も多いんじゃないかなって思います。結構あの整体とかマッサージってやっぱ 肩疲れたよ、なんかもう肩なんか肩回んない、もう上がんないし、デスクワークで疲れちゃったし、でも腰痛いんだよねっていう方は、整体とかマッサージとかって行くと思うんですよ。ただね、足って足痛い、足重い、あ、足つぼ受けなきゃってそんなに思うかなって思われたら、俺そんな思わないんですけど、だから何きっかけで来るのかなって言われたら、なんとなく興味があるからとか、まあ足疲れたなが入り口だとは思います。でもね、人間のこれですね、佐賀というか本能といいますか、やっぱり肩が辛ければ肩を揉んでほしい、まあ、腰が辛ければ腰を揉んでほしいっていう、やっぱりそういう欲求ってあると思うんですよ。ただね、そういった局所のマッサージとか施術をしただけで本当に良くなるのかなって思うと、私はちょっとその辺は疑問に感じています。肩こりだからこそ肩をいっぱい施術してください、そこをいっぱい揉んでくださいって、そこが原因、まあ、痛みが発症している部位が原因なのかって言われると、実際はそうじゃない時の方が多かったりもします。まあ、腰だってそうです。腰が本当に原因かって言われると、まあ、腰の痛みの原因っていうのは実際のところに2割程度って言われてるんですね。あとの残り8割は他の部位が付随してたりとかっていうふうにも今言われてたりもするので、やはりこれ体全体的に見ないと、本当の意味の改善っていうのは、なかなか難しいよなっていうのも、実際施術を毎日臨床してて思うことでもあります。これは木を見るよりも森を見ろ、これ私ね、この言葉結構好きで、人の体ってやっぱり全体的に見ないとわからないんですよね。だから痛い部位だけじゃないんですよ。苦しい部位だけが根本かって言われると、多分そうではないんですよね。絶対に他の部位とかも関与してたりするし、もっと言っちゃうとね、やっぱり何かしらの根本的な原因、発症の大元っていうのを、突き詰めていかないと、やっぱりまた再発したりとか、一時的なリラクゼーション効果で終わってしまうんじゃないかなって私は思ってます。だからこそ、まあこういった施術をするときは、施術者、セラピスト、治療家と二人三脚一緒になって、しっかり根本改善に向かうっていうことが大切なんだと思いながら、日々私は施術をしてるわけなんですけど、 でもまあね、人間ね、どうしてもね、肩つらいから辛いから肩やってって言いたくなっちゃいますからね。まあそれはね、あ、これね、多分ね、暑い時に、あーもう暑いぞー、なんか冷たいもん飲みたい、氷入ったアイスコーヒー飲みたい、ガッて飲みたいってのと一緒だと思うんですよ。まあ結果正直言うと、暑い時に冷たいキンキンな氷入ったものって体にとって優しくないですからね。そうなんですよ、結局喉越しはすごくいいんだけど、内臓まず冷やしますよね。氷入ったものキンキンに入って冷たいものは内臓を冷やしちゃう。内臓を冷やしちゃうと人間って、まあ、深部体温っていって体の中内臓の温度を37度に保とうっていう機能が一番強いから、いろんな、まあ、特に末端部位から血流持ってきちゃうんですよ。だから血流は発生化して動き出すから、ちょっと体温熱く感じたりもするんですね、体感的に。でも手足冷えちゃうみたいな。だからキンキンに冷えたものって、まあ実は夏場のクソ暑い時ってあんま向いてなかったりします。逆にね、そうそうそう、夏場のクソ暑い時に熱いお茶を飲む、これね、実はね、クールダウンするんですよ。よく、そうそう、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが、暑い時は熱いお茶を飲めって言われませんでした？あれね、本当ですよ。やっぱ暑い時に熱いもの飲むと、今度は内臓、温まったか内臓がクールダウンしろっていう風にやっぱ出すんですよね。そうすると体感的にちょっと涼しく感じるんですよ。これね、私毎年実験的に試すんですよ。でもやっぱりそうだなって思います。ただね、やっぱり人間本能が勝つんですけど、毎回はこれは続けられないんですよね。やっぱり冷たいものを飲みたい時もあるんで、まあまあまあまあ、バランスだと思います。なんでちょっと皆様も、このラジオを聞いてる皆様もちょっと1回だけでもいいから、暑い時に熱い茶入れて飲んでみてください。それで体感を、感じてみてください。で、下がったなーって思ったら、連絡ください。はい、どんだけの人が下がるのかなーっていうのはちょっと私は知りたいとこでもあるんですね。はい、ま、ということで、ま、肩が辛ければ肩を揉むではなくて、まあ、その原因たるものをちゃんと見極めていくっていうことも大切。じゃあ見極めていくためにどうすればいいのか、これはもう施術者、セラピスト、治療家とクライアント、それのコミュニケーション力です。コミュニケーションできるかどうかで、その人の体質、まあ、体調、その症状、一番訴えている主訴、これを改善できるかどうかが私は変わってくると思ってます。だからこそ大切なのが、施術に大切なのはコミュニケーション能力で、なおかつ言っちゃうと、足受けに来てくれる方、足受けに来てくれる方っていうのは、初めは足むくんでとか、足なんかちょっと辛いなっていうことで来てくれるんですけど、やっぱりこういったコミュニケーション能力がセラピスト側に備わっ、まあ、セラピスト側にコミュニケーション能力がしっかりとあることで、相手の本当の真の主訴っていうのが開けてきたりするわけですよね。初めのカウンセリングの時って絶対にクライアントさんは本音を隠します。本音開けていくためには相手の扉の、まあ、相手の心の扉を開かなきゃいけない。じゃあどうするのか、いきなりダンダンダンダンダンダンダンダン、ああどこが主訴なんだい、どこが主訴なんだい、どこが辛いんだいって言っても絶対開かないんで、そこをしっかりと相手と寄り添って、開けていく、相手の扉を開けていくってことが絶対大切になります。まあ、その上で重要なのが、リフレクソロジーってなんで体質改善に向いてるのかっていうことを説明できるかどうかだと思うんですよ。はい、そう、リフレクソロジーで体質改善できる、足つぼリフレクソロジー、足を 揉みほぐすことで体質が改善できる。実際に足軽屋、この足軽屋で一番多い症例っていうのは頭痛の予防なんですね。でもまさか足やって頭痛の予防、まあ、頭痛取れたりするなんて絶対思わないじゃないですか。でも実際臨床やってるとそれが一番にきます。だからそういったことをしっかり説明できる能力があるかどうかで、対峙してるクライアントさんの人生すら私は変わってくると思ってます。だからこそ、説明できる能力、これもすごくリフレクソロジーでは私は一番重要視してます。じゃあなぜリフレクソロジーで体質改善できるのか、これをちょっと後半しっかりと語っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、では後半戦参ります。なぜリフレクソロジーや足つぼで体質が改善できるのか。そうだよね、単に足を揉むだけでなんでだろうなーって、私も実際この職業になった時思いましたもん。はい、足軽屋立ち上げてから、10周年を迎えまして、でやっぱり臨床を通していく中で3つの理論ってのを打ち立てました。それが反射理論、循環理論、生息理論。はい、この3つの理論がやっぱり大切なんじゃないかなっていうことで、ちょっとこの3つの理論を私なりにまとめてみました。そう、この3つの理論体験ね、やっぱり整理していくとすごく大切なことなんですよ。リフレクソロジーってなんで体質改善に向いてるのかなっていうのは、この3つの理論、これ押さえておくことで、あ、なるほどねーが生まれてくるんじゃないかなってすごく思ってます。はい、3つの理論、反射理論、循環理論、生息理論、この3つ、これ3つね、やっぱ大切よ。やっぱこの3大理論、これをしっかりと頭の中に入れていくかどうかで、セラピストとしてのリフレクソロジスト、リフレクソロジストっていうのはリフレクソロジーや足つぼを施術する人がリフレクソロジストっていうんですけど、リフレクソロジストの人生っていうか、人生観も多分大きく変わるんじゃないかなとも思ってます。だからこの理論体系をちょっと、まとめてみたんですけど、反射理論ってのが多分ね、足つぼリフレクソロジーをやってる、施術してる方々の中でここを重点的にやってる方が一番多いんだと私はなんとなく思ってます。はい、反射理論ってじゃあなんぞやっちゅう話なんですけど、反射理論ってっていうのはよく、マッサージ店とか行ったりすると、足つぼの図ってのが書いてありますよね。ここを押すと胃ですよとか、足裏のここを押すと腸の部分ですよ、ここ詰まってますね、痛いですか、なんか腸が良くないみたいですねって、多分足つぼとかリフレクソロジー受けたことある人って言われたことあると思うんですよ。これが反射理論です。足には64個の反射区って言われているものがあると言われてます。反射区っていうのは各臓器や器官に刺激を与えることによって働きかけていくっていうのが反射区ってやつです。ちなみに反射区とツボは全く別物です。はい、足つぼって言いますけど、つぼじゃないです。経絡では全くもってございません。足つぼ、 まあ反射区療法、まあ足つぼのことを正しく言うと足の反射区療法っていうんですけど、足の反射区療法は面で捉えていきます。だから点で押すんじゃなくて面でなぞっていくっていう手技をします。それに対してツボっていうのは一点の点、だから面と点の違いがまずあります。そして理論体系も全く違います。まあ反射区の理論っていうのがね、約100年前なんですよね。20世紀初頭アメリカのお医者様フィッツジェラルド博士とボーワーズ博士っていう方がゾーン理論っていうのを築きました。体には10本の線がある、エネルギーが流れるゾーン、10本のゾーンがあるっていうゾーン理論っていうのを打ち立てたんですね。でそれを消化したのがイングラム女子と言われている近代リフレクソロジーの祖と言われる方、この方が足つぼの図っていうのを作成して、これが近代リフレクソロジーの始まりとなっています。なので、まずツボと反射区は全く別物だってのは、ここは結構曖昧になってる部分かなとも思うので、それだけはちょっと知ってほしいなとも思います。あ、そうそう、ちなみにね、現代リフレクソロジーはね、アメリカから発祥してるんですよ。意外でしょ。そう、アメリカなのよ。理論体系実はアメリカのお医者様が作ったので、アメリカからヨーロッパに渡ったので、ヨーロッパで、それがまあ日本で流行ってたのが、後々流行るのが英国史リフレクソロジーの元になってるやつなんだけど、で、あ、ヨーロッパから、実は、ヨーロッパのスイスかな、スイスからスイスの宣教師の方が台湾に持ち込みます。で台湾で足つぼ、台湾式足つぼっていうのが一大ブレイクします。でそれが日本に流れたのがイタタタタっていう足つぼ、うん、に弱石式なんですけど、弱石式っていう、まあ、流派の足つぼってやつですね。だから実は足つぼもリフレクソロジーも同じです。元を正せば全部一緒です。ただまあ、日本で流行ってるイタタタタっていう足つぼ、これと英国史リフレクソロジーのリラクゼーションっていうのは、まあ、力加減の差かなとは思います。でもこれは文化圏の差です。欧米人は痛いイコール苦痛っていう文化圏だからソフトタッチにできてる。で対してやっぱりアジア系統の主義っていうのは痛いイコール正義っていう考えもあるから、テレビの罰ゲームみたいなイタタタタっていう、そういうのも、だから文化圏の違いによって主義が違ってくるっていうのがまず一つ。でもね、まあなんだ、テレビでよく足つぼの罰ゲームイタタタタタタってあるじゃないですか。まああと最近多いのが YouTube ね。そう、 YouTube よ。 YouTube のまあセラピストさんとか治療家さんとかがイタタタタって上げてる動画結構かなり増えました。でもなんだろうな、私リフレクソロジー、まあリフレクソロジストとしてなんとなくもやっとするものがあったんですよ、このイタタタタタタっていうのに。まあこれって正直言うと、メディア受けにするんですけど、でもね、なんかもう本当皆さんいろんな方々がやり、YouTube とかでやり始めて中途半端にやってるのが私はとてもとてもイラッときたんで、そんなんじゃないんだよ本当の足つぼや、足つぼはっていう意味を込めて、今まで実は私メディアさんのオファー、足つぼの罰ゲーム系ってちょっと封印してたんですよ。でも 今年に入ってから解禁しました。もうすべてその仕事も受けることにしました。そんな中途半端にいたたたたってなんか面白がってやれるよりはちゃんと説明して私はやりたい。たとえその場面がいたたたただけで伝えられたとしても、ちゃんと会場にいる人、メディアさん、関係者各員にはちゃんとこういった意味でいたたたたってやってますっていうのをちゃんと私は言いたい。だからそういった仕事も受けるようにしました。はい、これは私の心の中で結構大きな変化でした。まあ正しく伝えなきゃいけないなっていうのはすごく私の中で大きな意義があるんですけど、プラスオンしていっちゃうとやっぱり知ってもらわなきゃこの主義っていうのは廃れてしまったりもするし、忘れ去られてしまうっていう側面もあります。実際だからこそ興味を持ってもらうっていう面でしっかりとしたリフレクソロジストが主義を行うっていうこともすごく大切だと私は思うんですよ。だからこそ、はい、メディアいたたたた罰ゲーム、はい、もう受けます、私受けますっていうかもう実際やってるしね、はい、なんでそういったお仕事もまたお待ちしてますっていうのもなんなんですけどね。はい、はい、ということでそれが反射理論ってやつですね。はい、反射区、まあ各臓器、まあ各部位に対応するところを押すことでそこに反射していくっていうのが反射区の考え方です。はい、もう2つ大切なのが循環理論と生息理論。これね、私の中で一番重要視してるのは循環理論、そして絶対に忘れちゃいけないって思ってるのが生息理論。結構多くの、セラピストさんとかは反射理論で終わっちゃうんですよ。でもね、反射理論だけで終えちゃダメなの。ちゃんと循環理論と生息理論を頭の中に入れとかないと、クライアントさんにしっかりと思いって絶対に届かないと思ってます。思いというよりもこっから先は本当に生理学の分野とか解剖学の分野になるから、ここをしっかり抑えるかどうか、それによってセラピストの人生観すら変わると思ってます。で、はい、循環理論と生息理論を今から説明しようかなと思ったんですけど、はい、ごめんなさい、もう時間が今週ないみたいなんで、次回、はい、今月の後半、第3、第4土曜日に説明しようかなと思います。それでも多分時間は足りないんだけど、まあこの辺はゆっくりと理論をお話しできればいいと思っております。では今宵は、足軽や佐藤君の日の循環理論の話、循環理論と生息理論全く話せずに終わっちゃったけど、まあ反射理論の話で終わっちゃいましたけど、すいません。はい、まあリフレクソロジーってそんなもんだよっていうことを今月はしっかり伝えていきますので、よろしくお願いします。
夢の種。
はい、ということで今夜はリフレクソロジーの魅力を再発見しようということで、足軽屋佐藤君の日の一人語りでございました。はい、Facebook で佐藤君の日を検索していただくか、足軽屋のホームページからご連絡をいただければ何でも回答しますので、どうぞよろしくお願いいたします。あと足軽屋、ただいまスタッフを募集しております。はい、重要なのでもう一回スタッフ募集中です、よろしくお願いします。では今宵も足軽屋の足物語にお付き合いいただきありがとうございました。今宵は足軽屋、足軽屋の佐藤君のりでお送りいたしました。ラブ&ピースで明日もハッピーに、バイバイのバーイ。